足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと古い話になるかもしれないですが、
うん、
WBC 優勝しましたね、日本ね。
はいはいはいはい、なんか、うん、トントントンって行きましたよね、なんか
トントントンって。やっぱりね、僕見てたんですよ、あのメキシコ戦。
はいはいはい、
ライブで。すごかったね、うん、やっぱりこう、
ああ、
やっぱ面白く、いや、それはやっぱりそれまで全然見てなかったんですよ。最近ちょっと野球3時間見れるほどね、あれでもないけど。
確かに。
でもやっぱね、メキシコ戦、これまたね、やばかったんですよ。うん、もう負ける気うずうずして、も
う。ああ、ちょっとヒリヒリしてたね。
そうそうそうそう。で、まあその勢いのままね、決勝ね、うん、アメリカに勝って、
うん。
いやいや、久々に楽しかったですね。はい。
なんかあの、知り合いに聞いたらね、
うん、
この時期、ちょうどその時、決勝戦とかが、ちょうど、はい、卒業式とかなんですよ。小学校とか中学校とかね。
はいはいはいはいはい。
で、大体、卒業式行くとね、みんな下向いてるお父ちゃん多かったらしいですよ。
で、スマホでテレビ見てみたいな。
そうそうそう。スマホで、どうしてもライブで見たいらしくて。
ああ、やっぱそうですよね。ニュースで見た腹立ちますもんね。
うん、で、大体ね、自分とこの子が、卒業証書をもらうときには、横のお母ちゃんが、あんた、前見んとって言って、つつかってたっていう、そういう光景を、あちこちで
見れた。あちこちでやったと。やっぱりそうなりますわね。いや、いいです、ね。まあ、でもね、桜も満開で、東京の方は。
そうですね。まあ、こっちも関西の方もね、うん、ちらほら咲き始めたし。
8分ぐらいになってるみたいな。まあ、テレビでしか見てないですけどね。
あとね、それ、うん、その WBC の影響で、おもろいのが、はい、公園で遊んでるガキンチョ連中が、
は
い、それまでサッカーとかね、バスケットとかやってた奴らがみんな野球ばっかやってるわ。
あ、そうなんや、やっぱり。やっぱりその影響力は大きいんでしょうね。やっぱ野球やろうなるんでしょうね。
うん、そうそう、ちょっと野球みんなやりたくなってるみたいで、みんなが緊張が野球やってるわ、なんか。
この間までサッカーやったのにね。サッカーやったら、やったのに。
そう、いつの間にかみんな野球。おもろい。
野球のようにね、景気の方も良くなってくればいいですけどね。
そうですね。この勢いで日本元気になると。
いや、もう高すぎですね、物価。まあ、その愚痴になるかやめときますけど、ニュース行きましょう。
はい。
それでは今週のニュースは8件です。NTT 東日本、西日本は5月1日からナンバーディスプレイサービスを無償化すると発表しました。70歳以上の契約者、または70歳以上の人と同居している契約者の回線が対象で、無償化により特殊詐欺防止に役立てるとのことです。
はい、まあね、このナンバーディスプレイ本当に有効に使えるので、やっぱこれをねやってないと、この特殊詐欺防ぐってすごい難しいですよね。やっぱ知ってるとこからかかってきたかどうかって分かるっていうのはすごく大きいので、まあ今回ね、こういうNTT も決断をして、70歳以上の人がいたら無料に もうナンバーディスプレイが使えるようになるということなので、まあ、ぜひね、これは活用していただいて、もうね、一向にやっぱ減らないので、なんとかね、こういうなんで、被害を減らしていただきたいなと。ぜひ、高齢の方がおられる家はですね、ぜひ、これをうまく活用していっていただければなと思います。
大谷翔平選手を名乗るツイッターアカウントが23日朝までにツイッタールールに違反しているとして凍結されました。1日弱で約18万フォロワーを集めていたのですが、偽アカウントだったようです。
来ましたねというか、まあね、これだけ盛り上がれば偽アカウントが出てくるなっていうのは思ってたんですけど、やっぱりなので、しかも偽アカウントでありながらこんだけ18万フォロワーっていうのがとんでもない数になったっていうので、まあすごいですね。どうもツイートしてるのがそのニュースとかに出てくる写真しかこうアップされてなかったらしくて、花からというか最初の方からどうも怪しいぞとみんなは言いつつも、どうもでも気になるからフォローしてしまうということが起きたようです。まあね、こういういろんな大きなイベントがあるとですね、アカウントが公式アカウントとかがなければ偽アカウントとかこう出てくるので、まあ、SNS もね、その本人確認というのはなかなかこうできない状況にはあるので、そういう時にね、踊らされないようにぜひ注意してほしいなと思います。
マイクロソフトは、オフィスアプリでのコラボレーションとタスク管理を強化するハブサービス、マイクロソフトループを発表しました。情報共有ツール、ノーションのようにプロジェクト管理に利用できます。マイクロソフト365ユーザーであればパブリックレビューで試すことができます。
はい、もうマイクロソフトはね、いろいろもう新しいサービスというか AI とかも搭載していくって言ってるし、いろんなもう管理ツールとかどんどんこう取り込んでいくっていう方向に向かってきます。まあノーションとね似てるようなものがこう出来上がってくるっていうことなので、まあブログをね書くような感じで、その情報共有とか、またその中のね文章とかを再利用したりするのがすごくやりやすくなってくるので、まあこういうなのはどんどん増えてくるでしょうし、今後なんていうんですかね、その AI とかが広がったことによって大量にコンテンツが増えていくので。まあ、そこをね、どう管理していくのか、やっぱり今までのようなブログとか、そのレベルではもうとても追いつかないような状況になってきそうなんですね。果たしてそういった時にどこまでこういうね、ツールが、うまく使えるのか、ますます大量な情報の中で目的とするものをいかに早く引っ張り出せるか、このあたり、各社、いろいろね、試行錯誤これから続くんじゃないかなと思います。
オープン AI はチャット GPT 向けのプラグインの立ち上げを発表しました。ウェブを含むサードパーティーのナレッジベースとデータへのアクセスを可能にするとのことで、機能を拡張します。チャット GPT プラスユーザーと開発者向けのアルファ版のウェイティングリストが公開されており、順次使えるようになる見込みです。
はい、まあ、今でもね、サードパーティーというか API が公開されているので、そのいろんなプラグインを作っている人たちがいっぱいいるのはいるんですけども、もう本家本元の OpenAI がですね、チャット GPT 用のプラグインを作るということを発表しました。なので、より精度の高いものというか、使い勝手のいいものができてくる可能性がありますね。で、そうなってくると、もうおそらく今後はですね、そのブラウザーに AI の機能をくっつけて使うっていうのは当たり前のようになってきて、その見てるページをですね、そのまとめたりとか、今でももう上がってきていますけど、例えば YouTube の字幕からですね、その情報を集めて要約するみたいなことができるようになってきているので、ますますね、その便利というか、もうなんかどんどん人間がサボるというか、なんかそんな状況になってくるんでしょうけど、まあね、ほんとその、この勢いが止まらないっていう感じになってるので、ほんとどこまでね、行くのか、すごい変革が今起きようとしてるんじゃないかなと思います。
アメリカの著作権局は AI で生成した画像の著作権登録についてのガイドラインを発表しました。 AI が自動生成したコンテンツは原則著作権が認められないが、 AI と人間が共同したコンテンツで人間の想像力が反映された部分には著作権の保護が及ぶとし、登録申請の際に AI が自動生成した部分と人間が創作した部分を分けて明記するよう求めています。
これについては後半にしたいと思います。
Adobe はジェネレーティブ AI Adobe Firefly のプライベートベータ版を公開しました。オープンライセンスコンテンツ、著作権の期限が切れたパブリックドメインコンテンツなど著作権をクリアした画像データでトレーニングしており、商用目的のコンテンツ生成に利用できるそうです。
はい、まあ、さっきのね、ニュースとちょっと関連するところでもあるんですけれども、その画像生成の AI の場合、やはりその元になる画像を何を使ってるのかっていうのが結構問題になることがあるんですね。で、そこで Adobe は、もうそういう著作権のところをクリアした画像をベースに、ジェネレーティブ AI、まあ、要はそこから画像を生成するというサービスを始めるということなんですね。で、そうなれば著作権クリアできるので、その作られた画像を自由に使うことができる。で、まあ、商用利用も可能ということになるので、非常に使いやすい。で、まあ、さすがやっぱ Adobe ね、こういうところはよく考えられてるなと思うんですけども、ただ一方で、じゃあ、その、使える画像が限られてるっていう中で、どれだけその精度のいいものができるのか、多分そのあたりがね、すごく問われてきますし、で、例えばそのゴッホの絵みたいなのがなかった時に、ゴッホ風のなんとかかんとかみたいな指定をした時にうまく出るのかどうかね、そこら辺が非常に微妙なところもあるので、これはリリースされてからいろんな評価がまたされていくのかなと思います。
自動運転車の開発・販売に取り組むチューリング株式会社は、大規模言語モデルを独自開発すると発表しました。その理由として、完全自動運転を実現するためで、画像や音などマルチモーダルな情報を学習し、それに応じた判断ができるようにするためだそうです。
はい、まあ、いろんなこと考えるなと思うんですけども、このチューリングっていう会社なんですけども、この会社の創業者っていうのは、日本で AI 将棋でやってたポナンザっていうね、もう、人間を打ち負かした、AI を作った人なんですけど、その人が立ち上げた会社で、そういう AI の技術を使って、今後はですね、その社会をどう、良くしていくか、みたいなところを考えていて、まあ、その一歩として自動運転に取り組むということなんですね。で、まあ、ここで大規模言語モデルと言われるやり方をですね、取り入れて、その、例えば、道路標識に書かれた、文字とかですね、例えば、一方通行っていう、その、矢印の標識だけじゃなくて、その下に何時から何時とか書いてあったりしますよね。大型車を除く、なんだっけ、小型車を除くとか、いろいろね、こう書かれてる、あそこを読み込んで、それで判断するっていうのは自動運転をこう考えてるわけですね。で、そうなった時には、やっぱりこの、いろんな情報を取り込んでいかないといけないので、そういったモデルをいち早くこうね、日本でも開発しようと。このままやっぱり海外とかにね、負けていくっていうのが、やっぱり非常にこの、気にされていて、やはりそういったところに早くこう取り込んで、もうすでにレベル2の自動車を作って販売をしてるっていうことなので、まあ、立ち上げからね、そういうことができるまですごく時間が短縮できてきてる今の世の中のこの速さというか、技術の使われ方の速さというか、すごい状況になってるなと思います。
フィッシング対策協議会は、ペイペイ銀行を語るフィッシング詐欺が見つかったとして注意喚起しています。詐欺メールはペイペイ銀行を装って、詐欺メールが出回っているので注意する内容になっていて、偽のサイトへ誘導するものです。
もうややこしい、フィッシングメールが出てくるというか、詐欺メールが出てきて、詐欺に注意しましょうって言って書いて、実はそのメール自体が、詐欺メールっていうね、もう非常に手の込んだことにだんだんなってきていて、で、しかもね、その、書いてある内容とかが、そのペイペイ銀行のふりをして、やってるんですけど、その、当然ながらね、その、本文の中に書いてる住所とか、会社名とかそういうのは、本物のメールからコピペしたような文章に全部なってるので、それを読んだ、パッと読んだだけでは全然ね、こう気づかないと。で、その、URL のところをよく見ると、あれ、なんか違うぞっていうね、URL になってるんですけども、その辺も HTML メールだったりするので、パッと見では全くわからないと。詳しくはこちらみたいな感じで書いてあって、で、そこクリックした先が偽のサイトなんですけども、その時にクリックするときに URL を見てなかったら、もうわからなくなるっていう状態になる。特にスマホだとね、その URL とか見えなかったりするので、そのあたり本当ね、これ注意しないとどんどん手が込んできてるんで、特にね、こういうその、なんていうんですかね、いろんなトラブルが多くなってるからこそそこにつけ込んでさらにややこしいのが増えてくるので、ぜひ注意してください。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、
かごやチャットってやつ。
うん、
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあ、その都度、その都度、なんか、ああいう、ズームとかで、あんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん。ちょこっとこう、知らせときたいとか、今大丈夫って、まず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そういう時に、その、社内の人たちで、こう、やり取りする、まあ、チャットの、グループとか、で、また、プロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん。ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。
はい、そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう。
はい、まあ
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのがすごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はいはいはい。
で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで、なってるのが多いですね。うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、ね、人が増えたり減ったりするたんびに契約したり解約したりとかそんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃええんやろっていうのがざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、
はいはい、
で、またそれが終わったからっつって、それ、解除したりとかするのもすごくやりやすいし、で、
いちいち契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど。わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。一番最初のニュースなんですけど、ナンバーディスプレイサービスを、まあ、70歳以上の、
はい。
契約者か、まあ、同居している契約のところは無償化するというあれで。
はいはいはい。
こういったあれなんですか？その、今、あんまり家の電話は使わないんですけど、その、ナンバーディスプレイで迷惑電話とかを弾けるとか、そんなあるんですか？
あ、弾けるというか、ナンバーディスプレイついてたら、登録しとけば、はい、かかってきたときに分かるじゃないですか、誰から
来た。人の名前が分かりますよね、
うん。
はい。
そう。で、それ以外のところだったら、番号が出るか、あるいは非通知だったら、非通知って出るじゃないですか。
出ます、出ます。
うん。で、そうすると、そういうのには出なきゃいいわけでしょ、電話に。
そうですね、はい。
うん。その、鳴ってるだけ、今までそれつけてなかったら、電話鳴るけど、それが誰からかかってきたかとか、知ってる人かどうか、全く分からへんから、とりあえず出ないとどうしようもないじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
うん。だけど、ナンバーディスプレイになってると、その、登録してないとこは、出なくていいし、で、最近のあの、電話機なんかは結構、その、登録してないとこに対しては、そのメッセージ流して、
はいはいはい、
要件入れてくださいとか、
留守電みたいなね、
うん、とか、かかってないやつはもうそもそも音鳴らないように設定したりとか
できるんで、それいいですね、
うん、でそうすれば全然そのね、関係ないところ出る必要ないし、
はいはいはい、
本当に大体用事あるとこだったら留守電になんか残すじゃないですか、メッセージを。
そうですよ、絶対ね。
うん。うん。その残さないやつっていうのは大体もう営業メールとか、はいはい、そういうのばっかりやから。
ね、
うん。うん。だからそういうふうにしてた方が、それはまあね、わけのわからん電話に。
まあそれはそうです。
うん。そういう危険性が非常に少なくなるんで、とにもかくにも、出たらアウトなんで、もう本当に。
本当にね、今、うちにもまあ、一応電話は通ってるわけですよ、家に。
はいはい。
で、僕はもう絶対出ないんですね。
はい。
もう全部電話の登録は携帯にしてるから。
ああ、はいはいはい。
いろんなところ、まあ、銀行やら、うん、カード会社やとか。
うん。
で、まあ、この間気づいたんです。嫁さんも出ないんですよ。
はい。
なんで出えへんのって言ったら、いやいや、もう携帯にやってるから、言
う
て。
うん、
いらんやんっていう話なんですよ。でね。いや、うん、ほんで、ね、ほんならいらんや、やめようかって言ったら、いやいやいや、その、学校とか、
うん、
ああいうなんね、書くときに、やっぱり電話番号はいるのよ、みたいなこと言われて、そのために毎月あれ何本ぐらいするんですかね、電話代。2、3000円するでしょ、
うん、?2、3000、うん、そうですね。
ね、毎月払ってるわけじゃないですか。
はい。
何にも使ってないですね。留守電すら多分聞いてないと思いますよ。
いや、本当そうやと思うよ。どこの家もそうやと思うよ。
そういう時代じゃないですか。
うん。
ね、会社とかでまあ分かりますわ、そらね。
うん、うん。
会社の電話、代表電話が090とかやったら、うん、ちょっと怪しいんちゃうかと思われるのは分かるけど。
うん。
いや、でも会社でもね、まあ、言うたらクラウドで、その、
はい。
迷惑電話、営業電話でしつこいとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんなんを、例えばその機械導入してるところやったら、例えば僕がこう、あ、この電話番号から来たって言ったらもう、それをピッて登録したら、クラウドで共有されて、その、同じ機械使ってる人のところには、その、
うんうんうん、
スパムみたいなね。
はいはい。
はい。扱いになるみたいな。それこそ、電話が鳴らないとかなんかそんなになるんですかね。
そういうサービスももうすでにあるのはあるんですよね。
はい。うん、そうそうそう。で、それで面白いのが聞いた話なんですけど。
はい。
その機械を売ってる業者がスパム認定されてるみたいな。
もう意味分かれへん。
うん、めっちゃおもろいなって言って。
うん。というか、でもね、それで弾こうとしても実はあんまり弾けないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、結局そういう営業電話はまだしも同じ電話番号で何回も来る可能性あるんですけど、
はいはいはい、はい。
その、こういう
詐欺とかね。振り込
め詐欺みたいなやつはどんどん電話番号変えていくから、
ですよね。
やるから、もう全然ね、意味ないんですよね、それは。 だからなかなか難しくて、やっぱりもう登録したとこしか出ないっていうね、そういう
そう
や
で
り
す
方に
ね。
もしていかないといけないし、本当にね、まあさっきも言ったように、本当に用のある人は絶対留守電に何か入れてくから、
いや、それか、まあ、ツイッターとか、フェイスブックとかね、
まあそういうのは知ってる
LINE と
人は
かで
ね、
来るから、もう知り合いからは絶対。
そういうのがあるから、そこら辺、もう本当ね、固定電話がもうどうなんよっていう時代にはない り
ら
つ
ないっす
つ
よね、
あ
ほん
る
まに
し、あ
ね。
とね、あと、あまりこう、広がってない情報ではあるんですけど、2024年から、NTT が、この公衆電話網っていうのをやめて、
ほう。
IP 電話に変わるんですよ、これ。
あ、だ今までのアナログ回線のが、
公衆回線
お、
使ってたのが、電話も特別なやつ使ってたやつが、それをもう全部 IP 電話に切り替えるらしいんですよ。
ほうほうほうほうほうほう、なるほど。
で、別にユーザーの方はね、何にも変わらないんですけど、今まで通り使えるんですけど、加入者の方は。だけど、裏の仕組みはもう IP 電話に切り替わっていくらしいんですよ。もうあの、
知らぬ間に変わってるってことですね。
交換機とかそこら辺の機材がもうやっぱりもう老朽化してきて古くなってきてるんで、で、もうここで IP 電話に切り替えるっていうことで、まあ、そこでね、またね、そういうのがちょっとこう、例えば今年の年末あたりにそんな話が出たら、今の電話機使えませんよみたいなわけのわからんことを言うやつらがまた出てくるんですよ。
出るでしょうね。で、その
気をつ
新
け
聞
ない
記事
と。
かなんかでね、ほら、NTT が何がなんかつからこれやってるんですよ、オタク対策してますかって言って、入っていって、いや、うちしてないわ、って言って、ちょっと見てみますねって言って見て、ああ、古いやつですわ、言うてね、今ならキャンペーン中で、みたいな。
こ
絶
れ
対出てきますよね。
この電話線がね、これ変えないと多分使えないですよとか言われてよくわからん話になって、工事代金とかでちょっと3000円ほどかかるんですけどとか言われて、わけのわからんお金払って。
ほんまや、工事代。じゃあ工事しときますね。もうお宅お客さん何もすることございませんので、みたいな。それで
何
も
一
らえ
つ
る
変
もん
わってない。
ね。何
何
も
一
せ
つ
んで
変わっ
も
て
やってくれんねんから、NTT が。ねえ。これやばい、こんな情報流したら怒られるじゃないですか、
何が？
NTT さんが訴えられたらどうしますか？
なんで？ なんで？
い
いや、
やいや、
でもそうはもう、
悪い方法を教えた、言って。
なんで？ なんでやる？ でも絶対出てくる、そういうわけのわからんの。まあ、
あ、出
そ
て
れ
き
と
そう
ね、
ですね。
もう一つね、IP 電話になるっていうことは、要はデータが全部コンピューターで処理できるわけじゃないですか。
そうですね、デジタルデータですもんね。
で、そうなってくると、おそらくですよ。おそらくなんですけど、そうすると AI と簡単につながるんちゃうのとか思ってて。で、そうすると、留守番電話とかもすごいサービス変わるんちゃうのかなっていう気がするんですよ。
留守番電話のサービスが、なんでですか、AI が。
今やと、なんかテープに吹き込んだ声しか聞こえへんじゃないですか。
そう
ただ
で
い
すね、
ま、
はい。
留守にしておりますって、要件のある方はっていうのを、それを例えば、山崎さんが喋ったやつを覚えといてくれて、で、山崎さんが喋ってるかのように、あ、もしもし？とか言って言って、ああ、山崎さんって、はいはい、とか言って、で、いついつ、予定してたやつ、どうなりますかねって、来週ちょっと都合悪くなったんですか？ああ、そうっすか。じゃあ、また後折り返し電話しますわ、って言って答えて、
ああ、な
で、
るほどね。
留守電として後で教えてもらって、またかけ直すみたいな。
いや、例えば AI じゃないけど、普通に音声認識でね、文字にして、まあ、携
メール
帯
で流
に
す。そう
留守
そ
電入りましたって言ってね、
う。
内容はこれですみたいな文章で来てくれるかもしれないですね。
そうそうそう。チャットで送ってきて、で、なんて返しましょうとかって、断るっていうのポチって押したら、
答
音
えてく
声
れ
で
んね。
断ってくれるかもしれんし。
こちらは何々の電話です。お返事が届いております。断る。
わ からん
あ、で
け
も
ど。
できますわね。やろうと思ったらね。
できるかもしれんし。で、断った先を今度また AI が受けてて、で、断らせれましたぜって言って言われる。 わからんけど。
いやー、なるほどね。で、それは向こうの AI が受け取ってね。
そうそう。もう、
どう
で、AI 同士がこう、いろいろやりとりしてるっていう。
電気測ってね。ちょっとこの言い方、剣が立つな、とか言って。
そうそう。
柔らかく断っといてって断ってくれるかもしれないですね。
うん。そういうね。
断り方を、無権、角が立たないように、直してって、チャット GPT に聞きましょうか。
聞きましょうかというか、あの、AI 同士が結託して、あの、お互いに、あの、うちのやつちょっとうるさいから、ちょっとあんまり角立たんようにしような、お互いにってやってるかもしれない。
うちのご主人あれやから、みたいなね。
そうそう、ちょっと気短い。今ちょっと最近イライラしてるみたいやからさ、言って。ちょっとあの、角立たんようになんか柔らかめに言っとくわ、って書いて。
いやまあまあ、あんまり脱線したらまた長くなるんで、この辺でしときましょう。はい、それで、メインのニュースいきますね。
はいはい。
一回読んでみます。アメリカの著作権局は AI で生成した画像の著作権登録についてのガイドラインを発表したと。
うん。
AI が自動生成したコンテンツは原則は著作権が認められないんですけども、
はい。
AI と人間が共同で作ったコンテンツは、
うん、
人間の想像力が反映された部分には、著作権の保護が及ぶと。
はい。
だ登記申請の時に AI が作った部分と人間が作った部分を分けて明記しなさいよっていう風になったんですね。
なんかそういうね、こうガイドラインみたいなのが出てきたんですけど、
はい。
なんか、はぁって感じになりそうな話な。
どう切り分けんやろな、みたいなね。
そうそうそう。どこからがこれ、人間が関与したって言えるのかどうなのかって、めちゃくちゃ難しいっすよね。うん、こういうなのって。
そうですね。
うん。
それこそさっき別のニュースでやったね、
うん。
アドビのやつ。
はいはいはい。
あれがもう著作権がないわけやから。
うん。
著作権のないのは、うんどう、あ、でも、今も同じ著作権の話か。
うん。まあ、だから、著作権を、その、クリアしてて、どう使ってもいいよっていうやつだ、のをベースにして作られてる場合は、まあ、別にそんな大きな問題にならないでしょうっていうことなんだけど、もともとあるやつを、どうしたらいいのっていう話もあるし、で、まあ、もともとそのアドビのやつのそういうのを作ったとしても、その、すごい、その人が、頑張ってこう試行錯誤して AI に作らしたってなったら、その頑張った部分はやっぱりクリエイティビティがあるんじゃないのっていう創造性があるんじゃないのっていう。
そうですよね。これこれこんな風な自分の頭にイメージがあって、それを AI に言って、そのイメージの部分っていうのは人間が創造したものですよね、みたいな感じにね。
うん、なるし、そこはすごい難しいと思うんですよ。どこで線引きするのっていうのが。で、うん、多分これは今後その、なんていうのかな、画像だけじゃなくって、うん、文章とかでも出てくると思うんですよ。その、チャット GPT とか、それこそさっきの話じゃないけど、その、ね、なんか文章を書いたときに、
はいはいはい、
それを AI とやり取りして、こう作ってったときに、はい、どこまで関わったら人間が、その人が作ったって言えるのか、そうじゃないのかって、すごい難しいですよね。
そうですね。うん、確かにまあ、例えば村上春樹さんとか独特な言い回しやからね。
そうそうそう。で、例えば、そういうなんでも、村上春樹の作品を全部 AI に読み込まして、で、それで、例えば、なんかわからんけど、羊男とウサギ男の、争いみたいなタイトルで文章作ってとか言ったら、作りよるわけですよ。
そうですね、そんな感じでね。
うん。うん、そしたら、それって、どうなんっていう。それは、村上春樹の作品って言うのって、それとも、違うの何なんっていうのは。
確かにね。
難しいですよね。で、さらに、それをベースにして、村上春樹さんが手を加えて作り直したら、それはどうなんっていう。何なんそれっていう。
手を加えてね、やったらそこはもう。そうそうそう
そこは人が作った。でも村上春樹さんが書いたのは全体の個々の30行ぐらいだけなんやけどみたいなのがあったら、それってどうなんっていうね。
チャット GPT でも3行作ったら、あと全部書いてくれますもんね。
そうそう、ちょっと最初の方の出だし書いたらダーって書いてくれたりとか、こんなストーリーにしてって言ったらわーって書いてくれるから
ねえ、
うん、でまあ今私もいろいろやってるけど、その、はい、目次作ってとか言って目次作ってくれるからね。うん、こういうタイトルの本で、こういう人読者対象で、じゃあこんなん、こういうなの目次どうやって作ったらいいってやったら、目次ダーって出してくれるんですよ。
ああ。それでだって、Kindle 本とか作ってる人もいるんじゃないですか。
あ、もう、います、います。ね、ホリエモンとかももうすでにやってるし。
あ、そうなんや。
うん。別にできるんですよ、いくらでもそんなんて。
そうですね。
それは一体誰が書いたっていうのっていう、なかなか難しいよね、こんな話って。でも、
なるほどね、はい、
一番最初の元ネタはこっちが与えたっていうことはあるから、それは著作権及ぶのっていうのも、めっちゃ難しいし。で、やっぱね、こう見てて、いや、この辺ちょっとおかしいなって、ここは直せって言って指示して直させる。っていうのは、
うん、
いや、それはどういう立場なんて、なんか。
確かに。だからその線引きがね、その、
うん。
そう
なんですよ。だんだんこう、ややこしくなってきて、で、そういう、その、なんかよくわからないコンテンツが溢れまくっていくっていう世の中になっていくんで、いや、もうますますね、こう、うん、何をもって、その、人間の、その創造性っていうのかとか、そのクリエイティブっていうことの定義とかね、そこら辺をもう一度こう、はいはいはい、根底から見直さざるを得なくなるような、なんかそんなところにね、うん、どんどん突入していって、うん、とそのもうアートとか、その文学とか、そういったところがもう一遍ね、うん、根底からこう問い直される、なんかそんな時代ね、もう間もなく入ってくるんじゃないかなと、そんな気がしています。
はい、安田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
相変わらずね、AI の話は多かったですね、今日もね。
もうね、
あえてずらして電話にしましたけど、今日は、僕は。
もうね、AI のね、進化というか、技術革新というか、爆速すぎて、うん、もうびっくりしますよ。
ですね。
いろんなこと大きすぎて。
足立さん復活する前は NFT 言ってたけども、復活されてからチャット GPT しか言えへんみたいなね。僕は個人的に面白いなと思って言ってるんですけど。
いやいや、うん、いや、ね、もう本当にね、速度が違いすぎてびっくりしますよ、もうなんかね。最近
またね。1ヶ月でも全然ちゃいますか。
1ヶ月どころか1週間で違う。もう1週間で新しい話題出てくるから、もう、
はいはいはい、
そんなことできんのっていう話がもう次々出てきてて。
うん。だからそれについてノートでまとめてはるんですね、足立さんね。
そう、ノートでね、もうノート書く時間もなくなり始めてるんだけど、いろいろありすぎて、追いつかない。
これはチャット GPT で書いてるわけじゃないですか、ノートは。
いや、ね、そこまでやらそうとするとね、めんどくさい。
逆に。
結局、チャット GPT って、はい、そういう、なんか当たり障りのないことを書かすのはすごい、ね、いいんですけど、なんかもうちょっと、とんがった文章を書くというか、ちょっとね、こう、異質な文章を書かせようとするとめっちゃ苦労するんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、そのこっちの癖とかそういうのを全然まだ学習してないんで。
はいはいはい、はい。
だからもうちょっと進んで、例えば私の過去に書いたそのブログやら何やら全部読み込まして覚えてやってくれるぐらいのところに来たら、うん、多分苦労せずに書いてくれると思う。こっちの意図を察して。
ああ、察してっていうか、ね、察して。
ぽい文章を書いてくれると思うんで、楽になると思うんですけど、はいはい、今はね、もう、ある程度普通の文章書き読むから、
あ、そうなん、
面白くないんですよ。うん、まあそんな感じでね、やってて、まあ驚くことが次から次へ起きてて、
はい、
いやー、もうね、最近もう AI の研究してる方々もなぜこんなことが起きるのかわからないみたいな現象までもでき始めてるんで、
なるほど、
ね、すごいことになってますよ、もう本当。
なんかちょっと嵐さんのノート見たらチャット GPT は NFT をあっさり抜き去ったとか書いてるし。
はいはいはい。
Google トレンドですかね。
そう、Google トレンドで見たらもうチャット GPT あっさり抜き去ってますんで。
そうですね。あの、NFT のピークよりも3倍ぐらいありますね。
ああ、もう全然楽にいってて。で、それってもう本当その、ノートにも書いてるんですけど、あの、うん、鬼滅の刃と同じぐらいになってるんですよ、今。検索が。
ああ、そうなんですか。
それってすごいと思いません？
でもなんか先週のあのニュースでは知ってる人 7% とか言ってました。
そうなんですよ。そこがね、不思議なんですよ。
お
ー。だから、このね、ギャップが不思議すぎて。
はいはいはい、はい。だから、
その、めちゃくちゃ興味持ってる人はすごい興味持ってるし、うん、だからわからない人はもうわからないってすごいこう引き離されてってるんですよ、どんどん。
まさに格差ですね。AI 格差ですね。ねデジタル格差、ね。
AI 格差、うん、もうすごいことになり始めて、多分もう今本当にその、まあね、あの NFT とか Web3 とかもそうなんですけど、
はいはいはい。
早くこれ手つけていかないとというか、まあ、何かこう、
どう手つけんのって話だけどね。
でも、まあまあ、それもあるんですけど、なんかこう、はいはいはい、そこに一歩でも踏み込んどかないと、後からやろうとしてもね、とんでもなく離れてるから、もう分からないと思うんですよ。理解が追いつかない状態になってきそうなんですよ。ね、
まあ、なんで皆さんもですね、いかだしさんのノートを読んでいただいて。
はい。
ね、その辺の造形を深めていただければなと。
オチがつくようなストーリーに、なんでオチつけなったのかわからんけど、こだわってるんで、そこには。
また URL 貼っといてくださいね。
はい、わかりました。
皆さんぜひ、あだしさんのノートを読みまして、結構面白、おかしく相変わらず書いておられるんで、読みやすいと思います。
はい。そこは、まだ AI には勝てるなと思ってるんですけど。
わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。